ても礼拝出席者全員がマスクをしながら礼拝を捧げ、私も説教するというのは、これは私たち全てにとってですね、本当に新しい新鮮な経験だと思います。しかもこれありがたい経験とは言えませんで、まあ、新鮮かもしれないけれども異様な経験であります。先週から主イエスがお語りになった週末の言葉、世の終わりの言葉をこの礼拝で読み始めていますけれども、まさにそこで語られているような週末の印の一つを思わせるような光景だと、まあ、言えないこともないかなと思います。けれども先週もお話ししましたように、主イエスは週末にはこのような印が現れると、まあ、いくつもの印をお語りになりましたけれども、世の終わりはいつ訪れるとは具体的な日付を決しておっしゃらなかったということを改めて今日も思い起こしていただきたいと思います。主イエスは世の終わりの日についていつとはおっしゃらないで、代わりにこの印、あの印、あるいはさらに別の印と、まあ、いくつもの印についてだけ語られました。で、それは今日の聖書箇所だけでなく、聖書全体が終末を語るときに、まあ、共通しているようなところがあると思います。強調点っていうのは日付じゃないんですね。大きな印にしろ、小さな印にしろ、終末の印への向き合い方。24章の6節が語りますように、慌てないように気をつけなさい、そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない、このことを教えることにこそ強調点があると言えます。つまり私たちがしばしば早とちりするのとは違いまして、聖書が終末の印を語るのは、世界的な苦難が連続する中で間もなく世の終わりが来るんだということを切迫して語るためではなくて、いやむしろ私たちがもうダメだ、もうおしまいだと思うような時にこそ、むしろあなた方が直面しているその苦難はまだ終わりそのものではないんだ。確かにそれは終わりの印には違いないけれども、世の終わりと直結しているわけではないんだ。それゆえ慌てず落ち着いて忍耐するようにと励ますためにこそ語られた言葉であるとさえ言えます。だから週末を語る主イエスの言葉には、いつも通奏低音のようにこんな言葉が流れていると言っても良いと思うのです。大丈夫、落ち着きなさい、まだ終わりではない、酒に酔ったように自暴自棄にならず、目を覚まして知るべきことを知り、わきまえるべきことをわきまえ、あなた方のなすべきことをそこでしなさい。事実、主イエスが挙げられました終末の印の数々、聖書の語る終末の印の数々というのは、これはキリスト教会の2000年の歴史において、まあ、今以上にはっきりと誰もが意識せざるを得ないような時代っていうのはあったのであります。より正確に表現するならば、救い主を自称する偽りのメシア、戦争の騒ぎや噂、飢饉や地震、迫害、つまずき、裏切り、不法がはびこり、人間のお互いの愛が冷えていってしまうこと、そのどの一つの終末の印からも自由であった時代なんてないんです。どこの地域にも、どの民族にとっても、こういうことから自由であったっていう時代っていうのはほとんどなかったと思います。そういう意味では、私たち人間の歴史というのは、いつだって終末の印に満ちているのであります。もちろん数々の終末の印に直面するときも、そんなものはいつの時代もあるんだ、まだ世の終わりではないんだということは、これらの苦難はどうってことはない、だから終末の印には 鈍感になってあんまり大げさなことをせずのほほんと構えていればそれでよいではないかと、そういうことではないのです。いや、もちろん一番深いところでは我々キリスト者というのは明らかんとしたものであります。キリストの十字架において全ての決着はついているからであります。主イエスキリストにおいてご自分の意思を明らかにされた天の父なる神様はその恵みにおいて一方的に引き受けてくださった責任において必ず我々人間を救ってくださる、耐え忍ばせてくださる、必ずいいようにしてくださると、これはいついかなる時にも信じることが我々には許されています。けれどもそれを自分の信仰とさせていただいている者たちはのほほんと過ごすわけではない。現在の苦難に無関心となり宗教の夢の中で過ごすわけではない。それでは終末の印にパニックを起こし自暴自棄になったり諦めて適当に生きるのとこれは変わらなくなってしまうのであります。けれども誠に終末を意識して生きる者たちは、そして神の助けを信じて生きる者たちは、これとは自然と違った生活を形作るはずであります。主イエスは今日の箇所で終末の印に直面する者たちに諸々の命令、勧めの言葉を語られています。悟れ、山に逃げろ、屋上にいる者は下に降りるな、上着を取りに帰ってはならない、祈れ、メシアの登場の噂についてはついていってはならない、彼らを信じるな。終末の印に直面した時のいろいろな指示、まあ、かなり具体的に見える指示もありますけれども、つまりここで語られていることは来週の箇所ではさらにはっきりと語られていますけれども、目を覚ましていなさいということに尽きると思います。目を覚ましていなさい、もうおしまいだ、酒でも飲んであとは好き勝手に生きようというのでもなくて、神様に任せていれば大丈夫と夢見心地に過ごすのでもない、そのどちらでもなく目を覚ましているのがキリスト者であります。目を覚まし頭と心と体をアイドリング状態にしておき、今目の前に現れていることが危険な破壊者であるのかないのか、今目の前で起きていることが世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難であるかもしれない、こういうことをいつも感情に入れておくこと、今目の前に差し出されている救いの手がどんなに華やかできらびやかで確かに見えたとしても、これは絶対のものではない、いつもそう頭の片隅に留めておくこと、そして無関心にも熱狂的にもなりすぎないこと、これがキリスト者の終末の印に臨む姿勢であります。もちろんこれは律法ではないのです。こういう冷静さに生きられなければキリスト者とは言えないというのではないのです。24節のお言葉で主イエスは偽メシアや偽預言者が現れて大きな印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとすると、そういうふうにおっしゃいました。キリスト者であっても私たち人間というものは不安をかきたてる偽預言者の言葉、甘い救いを差し出す偽の救い主の言葉にコロッと騙されるっていうことがいつだって十分あり得るのです。だからこそ目を覚ましていなさいと語られなければなりません。けれども主イエスは私たちがどんなに簡単に無関心になってしまうこと、またその真逆に熱狂しすぎること、偽預言者偽メシアにコロッと騙されてしまうものであることをよくご存知であるにもかかわらず、 目を覚ましていなさいとの言葉を、私たちのことを語りがいのある相手として、その言葉を語りがいのある相手としてみなしてくださるのであります。それはどうしてでしょうか。私たちがこの心の一番深いところでは、物事を見抜く力を持っているとこの方が私たちに期待しているからじゃありません。あるいは主イエスの言葉を聞かされる大多数のものは聞く耳のないもので、この主イエスの警告に決して耳は傾けないけれども、そのうちのほんの少数の選ばれたもの、聞く耳を持った人間のエリートがいるから、その人たちだけは聞いてくれると期待して、その人たちだけ、その少数のものに向かってだけ語りかけようというのでもない。20節、私たち人間の祈りに耳を傾けていてくださる神がいてくださるから。22節、その神がこの苦しみの期間を縮めてくださるから、だから人間は目を覚ましていることができる。神が我々の祈りに耳を傾け、この苦難の苦しみの時を必ず縮めてくださるから、私たちは正気を保つことができると。ただ神のゆえに、キリストは私たちに目を覚ましていなさいと語り続けることがおできになるのであります。で、そうであるならば、目を覚ましていなさいという言葉にぎゅっと凝縮されるような、主イエスの終末の印を前にした命令、警告の言葉というのは、これは単なる警告ではなくて、すでにそれ自身、恵みの言葉、福音の言葉、良き知らせといって差し支えないのではないかと思うのです。大丈夫だ、目をつぶらなくていいんだ、あなた方の神がおられるんだ、どんな苦難の中にあってもあなた方を見ておられる神がいるんだ、目を開けてその救いの技を見ていなさい。この救い主は信仰者だけに関わろうとするケチなお方ではありません。この救い主がことを始められるとき、29節で語られるように、天体現象の変化に象徴されるような、この空の下に生きるものならば、誰一人そこから漏れない形で、誰一人傍観者ではいられない形で、ご自分の技を行ってくださるのであります。そして特にここからが最も大切なところです。この29節が語る、誰もそこから逃れることのできない決定的な終末の印、神の決定的な介入に伴う、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされるという、この宇宙的な出来事は、これは今から何年後、何十年後、何百年後、何千年後に起こるものだというよりも、実はすでに起きましたイエス・キリストの十字架においてこそ実現したことであると、マタイによる福音書はあと数章先で語ることになるのであります。すなわち私たちもやがて読むことになりますマタイによる福音書27章45節にはこうあるんです。今から約2000年前、イエス・キリストが私たち人間仲間の手によって十字架につけられた時、昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた、そういうふうに記録されている。これは明らかに主イエスの語られた終末の印の決定的な出来事が実現したという状況であります。イエス・キリストが十字架にかかられた時、太陽は暗くなり、 月は光を放たず、天地は揺れ、週末は現実となったのであります。聖書はそういうふうに読まれることを求めていると思います。そして福音書があそこに、あの十字架に週末が実現していると語る、この世界の週末そのものである十字架において、神は一体私たちに何を宣言されているのでしょうか。十字架は一体何を語っているのでしょうか。私たち人間の罪、私たちの滅びは全部神の一人子イエス・キリストがその十字架で肩代わりされたんだって語っているんですよ。私たち人間はこの神の一人子の命に預かるものとなった。これが終末の出来事、この世界に対する神の最後的な意志、それが神がこの世界と私たちの最後の姿として感情し尽くされたものだと、それ以外のものはもう何も残っていないと、そう宣言されているんですよ。で、以上のことから聖書においては終末、世の終わりというものは、これは実は二重の出来事であります。一方においては、終末は当然まだいつ来るかわからない将来にとって置かれているけれども、他方においてはイエス・キリストの十字架において終末は決着がついている、先取りされている。そしてこの二つの終末っていうのは無関係じゃありません。すでに起きた最初の終末の出来事によって、まだ来ていない後の終末の出来事というものは決定的に性格づけられたのであります。つまりやがて来たる将来の結末、終末はこの十字架のイエス・キリストの時、人の子の到来の時、再びこの方が来てくださる再臨の時だと言われるのであります。だから目を覚ましていなさい。週末の数々の印の前で無関心になることも熱狂しすぎることもなく目を覚まし続けているということは、これは良き知らせなのであります。イエス・キリストにおいて十字架から再臨の間に生きる私たちの祈りに耳を傾けていてくださる神、罪を許し我々の責任を肩代わりし、滅びをご自分の上に引き受け、人間の苦しみの期間を縮めてくださる神が今この私と共にいてくださる、私たちが日々出会う全ての苦難にも限界を設けていてくださる、この十字架のキリストの家に私たちの不幸をご自分のこととして嘆き肩代わりされるキリストのゆえに、身重の女も血のみ子を持つ女も、終末の印の訪れが冬になろうが夏になろうが、私たちのことを見て、ああ私たちを見てそのようにうめいてくださるキリストのゆえに、そしてそのうめきのゆえに、十字架におかかりになったキリストのゆえに、私たち人間の背負うべき最も大変な部分は、これはもうすでに取り除かれていると言ってよいのであります。それは結局終末に向かう私たちの歩みとは、どんなにこれまでもこれからもないような大きな苦しみの経験が待っていようとも、私たちの罪を十字架で肩代わりされ、代わって私たちに永遠の命を叩き込まれた救い主の救いがこの宇宙全体に完成する時でしかない、良き知らせでしかないということを、どんな闇の中にあっても目を覚まして信じることが許されているということであります。 十字架におかかりになって苦しみを担い死なれたキリストは同時に3日目に墓の中からおよみがえられた方です。この土台の上に作られる私たちの新しい1週間の生活であります。そこにはどんな闇の中にあっても消えることのない明るさが常に伴うものであります。それは全くこの受難節の時を過ごすプロテスタント改革派のキリスト者らしいことであると思いますが、私たちの信仰の先祖っていうのは、改革派の信仰の先祖というのはみんなが断食して過ごしたレントの時に肉を焼いて食べたんですよ。レントの時断食しなければならないっていうのが教会の常識になっている時に集まってソーセージ焼いて食べたんですよ。すなわち悲しみすぎるっていうことはないんですよ。暗くなりすぎるっていうことはありえないんですよ。十字架におかかりになり苦しみを担い死なれたキリストは3日目に墓の中からよみがえられたのです。そして今ここに世の終わりまで私たちと共におられる神として生きておられるのです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたはどんな苦難にも限界があることを定め、私たちにもそのことを御子の口を通して教えてくださいました。何重にもなっている苦難の底の底にも必ず限界があることを教えてくださいました。そしてその一番低いところに一人子をお使わしになり、その十字架と墓への葬りと、しかし三日目のお蘇りにより御子と共に私たちを一気に天へと引き上げてくださると宣言してくださいました。それゆえ私たちの命はすでに御子と共にあなたのうちに隠されているのだと私たちは言うことが許されています。この良き知らせに支えられ今日を誠実に生きることができますように、苦しみにも目を閉じず最善を尽くし冷静に対処する力と知恵を、しかしそれ以上にあなたの恵みの支配に目覚めていることができますように、そして私たちキリスト者を四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない世にあるキリストの体としてこの一週間も世に使わせてください。この祈りを私たちのために死んでよみがえられた御子イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。